今日はエレミア書11章です。このところには堅くななイスラエルのことが語られています。2節3節のところに契約の言葉というふうに出ています。一体何が契約なのか、それは4節の終わりの方を見ると、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。それが神様からのイスラエルに対する契約であったわけです。あなた方の神となる。しかしその神は偶像の神ではなくて全能の主、そして全てのものを治められ、幸いを与えてくださるということであるわけです。しかしそこには一つの条件がありました。4節の中頃に、私の声に聞き従い、すべて私があなた方に命じるようにそれを行え、ということであったわけです。神の声を聞く、そしてそれに従って命じられることを行う、それが契約の条件であったということです。そしてその契約を守るならば、五節のところに乳と蜜の流れる地を与える、それが神様の約束であったということです。乳と蜜が流れるというのは豊かであるということです。そしてそれはただ単に物質的な豊かさだけではなくて、私たち自身の魂、心をも乳と蜜が流れる豊かなものにしてくださるということであるわけです。ただし3節のところを見ると、この契約の言葉を聞かない者は呪われると神様は言われたわけです。実行していくならば祝福に預かる、しかし契約の言葉を聞かない者とあるんです。行わないものとは言われなかった。聞かないものですから、聞くっていうことがまず信仰の始まりであるっていうことがわかります。私たちもまた聞いて救われた、行って救われたのではないわけです。まさに信仰っていうのは聞くところから始まる。神様が願っておられるのは、私の声に聞き従いということであるわけです。ですから私たちはまず聞かなければいけないわけです。ですから7節の終わりのところに、私の声を聞けと言ってしばしば戒めてきた。神様は行えとは言われないわけです。私の声を聞け。8節に、しかし彼らは聞かず、耳を傾けず、それぞれ堅くなで悪い心のままに歩んだ。実は聞かないということが悪い心のままに歩んでしまうという、その行いにつながっていってしまうわけです。ですから私たちはまず神様が言われることを聞かないといけない。なぜ総天祈祷会をしているんだろうか。神の声を聞くということです。私たちは自分の肉体の耳で聞くことはできません。しかし聖書を通して私たちは神の御声を聞くことができるわけです。10節のところに、彼らは私の言葉を聞くことを拒んだ、自分たちのかつての先祖の戸郷に戻ったとあるわけです。このイスラエルの先祖もかつては聞くことを拒んだ。出エジプトの荒野を旅する中でも彼らは神に聞くっていうことを拒んで、金の子牛の偶像 作り、そして戯れて踊った。それが出エジプト記に出ているわけです。なんでその時に主なる神様に聞かないんだろうか、祈らないんだろうか、モーセはどのようなことをしていたのか、彼らは学ばなかった。そしてまたこのエレミアの時代の人たちもその先祖のトガに戻ってしまった。彼ら自身も他の神々に従ってこれに仕えたとあるわけです。ですから11節のところに、それゆえ私は彼らに災いを下す、そのことを言われたわけです。14節にはエレミアに祈ってはならない、これは非常に厳しいことです。この祈りは鳥なしの祈りです。まあモーセも鳥なしの祈りをした。あの荒野でイスラエルの民が滅びないように、もう自分の命が命の書から取り消されても構わないと彼は祈ったわけです。しかしなんとこのところで神様はエレミアに祈ってはならない、彼らが災いにあって私を呼び求めても私は聞かないからだと、そのように言われたわけです。そして16節には、この実りの良い緑のオリーブの木、主はかつてあなたの名を実りの良い緑のオリーブの木と呼ばれた。まさにイスラエル、エルサレムはそのように栄えたわけです。ダビデ、ソロモンの時には本当に実りの良いオリーブの木であった。ところが16節の終わりに、主がこれに火をつけその枝は台無しになると。もちろんこれは偶像礼拝によって堕落し、神から離れて神様はその裁きを下すということであったわけです。しかし注意しなければならないのは、その枝は台無しになる、枝は焼かれるわけです。木そのものが滅ぼされるということではないわけです。それはヨハネの福音書の15章に、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であるとイエス様は言われたわけです。枝に実がなる、ですから木そのものは悪いというわけではなくて、良い実を結ばない枝を剪定されるということであるわけです。ですから神様がイスラエルを裁かれるっていうのは、完全に滅ぼされるっていうことではなくて、実を結ばない枝を台無しにされる、取り除かれる、そして実を結ばれるものを神様は残して、そしてそこから豊かに実が実らせられることを必ずなされるということであるわけです。旧約聖書の一つの思想は、残りのものレムナントというのがあるわけです。しかし神様はその残りのものから実は祝福を与えて、そこに神様の栄光を表すという約束があるわけです。私たちは今旧約聖書、新約聖書両方与えられています。私たちは旧約聖書から学び、かつまた新約聖書に訳されている神様のまた御声を聞かなければいけない。そして私たちは神様と結び合わされて、確かにこの実が実らない枝はことごとく取り除かれるわけですけれども、しかし少しでも実を実らせるものがあるならば、そこから神様はまた祝福を与え、神の栄光を表してくださるようになるわけです。18節を見ると、主が私に知らせてくださったので私はそれを知りました。何を知ったのか。21節に、彼らはあなたの命を狙い、主の名によって予言するな、 我々の手にかかってあなたが死なないようにと言っている。なんとあなた手の人々がエレミアの命を狙うってことをしたわけです。あなた手の人々とは何か、これは祭司の人たちであったということなんです。そして新約聖書を見るとイエス様の命を狙った者たちは誰だったのか、祭司たちであり律法学者たちであった。本当に不思議なことなんですけれども、神に従う人々自身がなんと神様に逆らって神様の言葉を言う者を命を狙う、死なせようとする。旧約聖書においても新約聖書にも一緒なことが出てきているわけです。しかし神様は22節に、それゆえ万軍の主はこう言われる、見よ、私は彼らを罰する。神様の裁きは全く逆になっていったわけです。エレミアの命は助かるわけです。新約聖書においてもイエス様は十字架にかけられました。しかし死の中からよみがえられて私たちに永遠の命をはっきりと約束してくださったということであるわけです。神様は私たちに永遠の命を与えてくださっておられます。しかしまた私たちはこのエレミア書を読む必要がある。神の契約、あなた方は私の民となり私はあなた方の民となる。そしてまず私たちは神の声を聞いて従わなければならないわけです。しかし旧約聖書ではそれを全うすることができなかった。私たちも旧約聖書の時代に生きていたら同じようになっていたかもしれないわけです。しかし私たちは信仰によってイエス様の贖いによってその罪が許され、そして今は助け主聖霊が私たちの心に励ましと慰めを与えてくださる。私たちは神の言葉聖書を聞き、そしてまた導いてくださる助け主聖霊に従って生きるということが必要であるわけです。五節の終わりを見るとアーメン主よというこのエレミアの言葉が出てきます。今日神様が私たちに求めておられる私たちの応答は何であるのか、アーメン主よその通りですと言ってこのエレミアのように本当に涙を流さなければならないこともあるわけですけれども、私たちは主の御声を聞きそれに従っていくものにさせていただきたいと思います。